こんにちは、エンタメです。9割の間違ったブログから最短で脱出する方法について解説を行います。よろしくお願いします。ブログっていうのは、今はもう本当にたくさんの人が運営していて、当たり前にみんなブログを書いて、記事を更新してと、投稿してと、そういったことを行うようになっている時代で、ブログを使えば収益を発生させることができるんで、アフィリエイトに取り組んでいる人も非常に増えている。でもそんな中、実際に成果を出すことができているのは、全体のやっぱり1割とか2割程度の人しか成果を出すことができていない。よく言うアフィリエイトで 95% の人は月5000円稼げていないと、そういった現実もある。じゃあなぜ稼げないのかとか、9割のブログはどこが間違っているのかと、そこを今回ちょっとポイントを3つに絞って解説を行っていく。まず1つ目としては、いきなり売ろうとしない。これはどういうことかというと、ブログを立ち上げて、でいきなりこう、もう例えば無料のオファーとか、無料レポートとか、有料の商品とかを、例えばさらっと記事を書いて販売ページの誘導するためのアフィリエイトリンクを書くとか、こんなことを例えば毎日毎日、例えば200〜300文字の記事で商品を毎回紹介していても、まず売れない。売れるどころか誰もリピーターにならないし、あなたのブログのアクセスっていうのは1日10未満とか、頑張っても100アクセスを超えることは絶対ないし、ずっと売れないまま、つまらないブログを運営していくことになる。でその結果、全然楽しくないし、モチベーションも下がるし、挫折して、結果的に、消えていく。実際に例えばこう、どこでもいいんだけども、量販店とか行った時に、お客さん今日パソコンが安いよと、今だったらこう、例えばなんか光回線とか契約したらパソコンは100円でついてきますよとか、3万円割引になりますよとか、いろんなセールス仕掛けてくるんだけども、じゃあ実際にあなたはそういうセールスを受けてどのように感じるのか。私だったらもうすぐ嫌な気持ちになるし、下手したら速攻でそのお店を出る、またはその店員から速攻離れる、逃げる、そういった行動を起こす。なんでかっていうと、売り込まれるのはすごく嫌だから。あなたもおそらく私と似たような行動を起こすし、似たような感情を、抱くはず。それなのに、いざこう売り手になったら、アフィリエイターになったら、自分がされて嫌なことをしてしまう。しかも自分がこうされて嫌なことだと、自分がやっていて気がついていない。で本当に例えばひどいブログって、どういうひどいブログかというと、もうサイドバーにこう広告バナーをもう20個も30個も貼っている人がいる。そんなことやっても誰もクリックしないし、逆ブランディングになるだけ。要は誰もファンがつかないし、二度と訪問してもらえなくなる。なんだこのブログはと、自分が稼ぎたいだけじゃないかと、または、どこに何かあるか分かんないとか、非常に不自然な、ブログになるというか、売り込みしか感じない価値のないブログになってしまう。潜在的には分かっているはずなのに、いざブログを作ると売り込みの超強いブログになってしまう。そういった人が本当に多い。自分のブログが本当にこう役立つブログとか、参考になるブログとか、たくさんのファンがついているかどうかっていうのは、どうすれば分かるかっていうと、客観的にまずはブログをチェックしてみるべきで、自分でよく分かんない場合は、第三者に見てもらうとか、記事で言えば目読だけじゃなくて、パソコンの画面だけは見てチェックするだけじゃなくて、声に出して音読したりとか、印刷をしてチェックをしてみる。これやる人ほとんどいないので、実際に私はやっていたんだけども、すごく効果的。 まあ、やった人だけが分かるんで、もしこう今思いの反応が出ていないのであれば、ぜひやってみていただきたい。でブログも客観的にチェックしてみて、自分が初めてこのブログに訪問したらどういう印象を受けるのか、それをしっかりと確認していただきたい。なのでまずブログを作るときに、例えばレビューとか書いてもいいんだけども、毎回毎回例えば商品の紹介ばかりとか、そういったことをやっていると本当にこうファンっていうのは絶対つかないので、いきなり売ろうとしないということをまず強く意識すること。で2つ目としては、読者目線っていうのを強く意識する。読者目線っていうのはどういうことかっていうと、まずブログに来た人が探したい情報がどこにあるのか分かんないと。こんな状態だとはっきり言って、例えばお店とかで自分の探しているものが見つけられなかったらもう帰っちゃう。まあ、丁寧に聞けばいいっていうのもあるけども、まあ、基本的にやっぱり人っていうのはなるべく自己解決したいものなんで、まあ、ある程度自分でやっぱ探したいと思うし、もちろん丁寧に聞けば分かるんだけども、丁寧に聞かないと分かんないような売り場だと、はっきり言って売り上げっていうのは下がるだけだし、下手したらもう売れないだけ。それをブログでもこう同じで、どこに何があるのかっていうのはやっぱり分かりやすくする。まあ、そのために簡単な方法としては、まずこうブログってカテゴリーがあるんだけども、カテゴリーってはっきり言って、まあ作るのは全然いいんだけども、ほとんどクリックされないので、カテゴリーを作るんだったらまずしっかりと目次を作るということを意識していただきたい。目次を作ればテーマごとに作ることができるんで、まあ、シルスは私は使ってるんで、まあ、シルスであれば、まあ、自動生成されるんで、まあ、サイトマップが目次になるんで、まあ、シルスをもし持ってる人は、そのサイトマップを目次とすればいいし、まあ、これからシルスをこう検討するとか購入を予定している人はシルスを手にした段階で目次っていうのはまあ簡単にすぐ自動生成されるんで、そのリンクを貼っておけば OK で、今目次がない場合はじゃあどうするかっていうと、目次がない場合は自分で作ると。ブログの一記事を使ってこう過去記事のリンクを貼っていく、まあ、そうすると、まあ、それが目次になるんで、例えばカテゴリーをちゃんと自分で考えて、例えばアフィリエイトのブログだったら、まあ、ブログアフィリエイトとかメルマガアフィリエイトとか、まあ、教材名とか、まあ、マインドとか、まあ、ライティングとか、まあ、そういった感じでこうカテゴリーを最初に考えておいて、そこに過去記事の記事タイトルをこうテキストで入れて、それにリンクを貼ってあげると。それを、そういうページを1ページ作るだけでも目次になるんで、それをグローバルメニューとか、左サイドバーとかのメニューにうまく設置してあげるだけでも、どこに何があるのかっていうのはやっぱすぐわかるようになるんで、非常に効果的。なので、2つ目としては、読者目線をしっかりと強く意識する。そのために、どこに何があるのか、読者がこう探している情報がすぐに発見できるようなブログを作るということが非常に重要。で、最後、3つ目は、1記事入魂。これどういうことかっていうと、ブログにこうブログの記事に、まあ、魂を込めるというか、全力を注ぐ、あなたが知っている情報を持っている情報を全て出し切るというような感じで1記事入魂の記事っていうのは書いていく。よく例えば私が1記事1000文字、書いてほしいと、書くべきだと、そうじゃないとライティングは上がらないし、濃いファンはできないよというふうに、日々こう言っていると、じゃあエンタメさん、1000文字なんて書いたら、そんな長文読むの面倒くさくないんですかという人も中にはいて、まあ、そういった質問もいただくんだけども、じゃああなたは300文字とかのブログと、1000文字、毎日1000文字以上ある記事だと、どっちのブログに毎日訪問したいと思うのか、どっちのブログのファンになるのか、どっちのブログから商品を買うのか、どっちのブログのメルマガに登録するのか考えていただきたい。私だったらもう迷わず後者のもう1000文字ちゃんと書いている、すごく非常に例えば役立つ内容とか面白いブログを書いている人のやっぱファンになるし、そこのブログにやっぱり何度も足を運びたくなる。でしかももちろんこう充実したコンテンツをたくさん、作りたいので、まあ、1記事1000文字っていうのを一つの目安にしてるけども、1記事1000文字ってもちろん濃いファンを作るっていうのもあるけども、こうあなた自身の文章力、要はライティング力を高めるためにも非常に効果的な方法だから私は推奨している。 ものすごい稼いでる人、成果を出している人で、例えば2、300の文字しか書かずにこうブログを運営してとかメルマガをやってる人っていうのはまずほとんどいないはずなんで、じゃあ稼いでる人はどうしてるかっていうと、日々やっぱりライティング、文章力を磨くために文章を誰よりも書いている。で、1000文字もあんまりやっぱ難しく考えなくていいので、まあ、思ったことを素直に本音信念を添えて書けば OK。あなたのこう、例えば何かエピソードを伝えたりとか、何かに例えたりとか、まあ、箇条書きで書いてもいいし、思ったことを本音っていうのを、まあ、なるべくこう情景がイメージできるぐらい具体的に書く。そうするともう簡単に1000文字っていうのいくし、1000文字なんて多くて書けないよというふうに思ったら絶対に書けない。私もただ最初、いや1000文字はきついなと思った以上に多いなというふうに思っていたんだけども、でもブログアフレートでまず3ヶ月間1記事1000文字を、私の場合1記事1000文字を1日2回やると、これを自分の中で決めた。で3ヶ月間やった。そうすると1日2記事っていうことは1ヶ月で60記事になると。で1000文字だからものすごいやっぱりボリュームになる。1日2000文字書くことになるんで、30日だと、まあ、6万文字、まあ、そのぐらいやっぱ書けば、まあ、自然と、まあ、ライティング力っていうのは当然上がるんで、まあ、そうなってくれば例えばホームページを作っても、まあ、メルマガを発行しても、まあ、スイスイ書けるし、例えば商品を紹介しても売れるようになる。結果的に私がなんでこうブログから、始めた方がいいのかとか、なんでブログに力を入れるべきなのかっていうと、ブログにやっぱ最初力を入れると、そこからホームページとかメールマガとか次のステップに進むことができるから。でしかもブログって後から修正改善もできるんで、最初超しょぼい記事とか書いていても後で読み返した時に、例えばレビューって一回作って終わりじゃないので、レビューを書いて、全然なんかしょぼくて、あ、これは全然ダメだなと思った時に、後で読み返してこう修正すれば OK。 私自身もたまにレビューとかも読み返して、あ、これちょっとなんかいまいちだなと思ったものはこう修正することも結構あって、まあ、そうするとやっぱり購入率アップにつながったりとかもするんで、そういう意味ではやっぱり日々書いて書いて書きまくるとライティング力っていうのはアップするし、ブログのコンテンツとかも増えていくので、まあ、非常に効果的だし、成長スピードっていうのもアップしていく。なので1記事入魂っていうのをぜひ意識して書いていただきたい。で、1000文字も最初は大変で、もしかしたら書けないかもしれないけども、やっぱ一つの目標として1日1000文字を書くということをやっぱ決めれば、1ヶ月やれば必ず習慣化になるんで、しかも1000文字楽勝に書けるようになる、もう一回言うけども楽勝に書けるようになる。今だったら私は、意識せずに2000文字とか3000文字とか1記事に書くこと全然できるので、そのくらいこうスラスラ書けるようになる。これは毎日1記事1000文字書いた人だけが分かる感覚なので、もし今あなたが毎日1000文字まず書くっていうことをやっていないのであれば、まずはやってみていただきたい。まあ、そうすると例えば1記事こう例えば100アクセス以上集まるとか、まあ、本気でやれば私のように1万アクセスぐらい1記事に集めることもできるようになる。もちろん毎回じゃないけども、中にそういうヒット記事っていうのも出てくるようになる。まあ、そうなるとブログ全体のパワーっていうのがどんどん強くなって、まあ、1日1000アクセス以上集まるブログをこう安定して集まるブログっていうのを作ることもできるようになる。そのくらいやっぱり1記事入魂で記事を書くっていうことは、まあ、すごく大事だし効果的なんで、もしあなたがまだやっていないのであれば、ぜひ今日からでもいいのでやってみていただきたい。まとめると、9割の間違ったブログから最短で脱出する方法っていうのは、まず1つ目はいきなり売ろうとしないということ、2つ目は読者目線を強く意識したブログを作るということ、で最後3つ目は1記事入魂で、記事っていうのは毎日1記事1000文字を目安に、更新していくということ。ぜひ今回お伝えした3つのポイントっていうのを意識して、ブログっていうのを育てていただきたい。何かまあご質問等があれば、遠慮なくお問い合わせフォームに質問してください。それでは以上になります。 ありがとうございました。失礼いたします。